خلق الإنسان علمه البيان.
光の彼方への旅立ち。慈悲深く慈愛あまねきアッラーの御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。光の彼方への旅立ちの時間がやってまいりました。この番組ではコーランの朗唱をお聞きいただきながら、イスラムの聖典コーランを皆様にも分かりやすく優しい言葉で解説してまいります。
今夜はコーラン第29章アンキャブート章雲の第67節から69節までをご一緒に学んでまいりましょう。
やラッバルアーラミンやラッバルアーラミンやラッバルアーラミン。
それでは早速コーラン第29章アンキャブート章雲第67節をお聞きください。
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ.
我々がメッカを安全な聖域にしたのを彼らは見なかったのか。周囲から人々が拉致されているのに、彼らは偽りのものを信じ、神の恩恵を信じないのか。
強奪や略奪がアラブ人の間に広まり、部族同士が互いを侵略し合い、一部の人々は殺害され、また一部の人々は捕虜にされていました。こうした状況の中で、神はメッカを安全な町とし、その住民が大切にされ、誰もメッカを攻撃する勇気を持たないようにしました。象に乗っていたアブラハの軍勢の攻撃の中では、神の奇跡により彼らはメッカの町に入る前に空から鳥たちに襲われて滅びました。この説はメッカの多神教徒に次のように語りかけています。神はそのような大きな恩恵をあなたたちに与え、安寧の中で暮らせるようにしてくださった。それなのになぜあなたたちは偶像を崇拝し、唯一の神を信じるのではなく、偶像を追い求めるのだろうか。あなたたちの行いは、神の恩恵に対する背信以外の何者でもない。
ここで第67節の教えをまとめてみましょう。安全は神の偉大な恩恵の一つです。それに感謝することは、あらゆる多神教信仰や不信心から遠ざかることです。神の恩恵を思い起こさせることは、人々を唯一神信仰へと誘うきっかけになります。
やざるじゃらりわるいくらーやざるじゃらりわるいくらーやざるじゃらりわるいくらーやざるじゃらりわるいくら
ー。それでは次にコーラン第29章アンキャブート章雲第68節をお聞きください。
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين.
また神について嘘を言い、真理が下された時にそれを否定する者以上の圧政者がいるだろうか。不信心者の居場所は地獄ではないのか。
人類の文化において圧政は社会関係の中で解釈されます。それによれば 圧政者とは他人の権利を踏みにじる人のことです。一方で宗教の文化ではこの種の圧政も強く非難されていますが、それ以上に重要な多くの別の圧政の根源となる圧政についても触れています。もし人間が偶像やその他のものを神と同等に据えれば、それは神に対して圧政を加えたことになります。なぜなら神と同等にはないものを同等に据えているからです。また神の預言者を嘘つきと呼び、その使命を否定する人も預言者たちに圧政を加えたことになります。なぜなら人類を導く上での預言者たちのたゆまぬ努力を無視し、この大きな恩恵への恩を忘れているからです。
普通の人への圧政でさえ最後の審判での厳しい罰が待っているとき、神やその預言者に対する圧政は当然非常に厳しいものとなるでしょう。いずれにせよ多神教信仰は偶像崇拝、権力主義、欲望への追従、拝金主義など様々な形を持つ可能性があります。ですから敬虔な人間もこのような多神教信仰の危険にさらされており、人間を神から遠ざけるものから心を清める必要があるのです。
ここで第68節の教えをまとめてみましょう。最悪の圧政とは真理の言葉を否定し、偽りの言葉が広まるような文化的な圧政です。真理を否定する圧政的な人間は当然それに従うことはありません。宗教に何かを加え自分の好みを宗教的なものに見せることは宗教への冒涜、神への抽象です。私たちは宗教を自分の好みや理想に従わせようとするのではなく、その本来の教えに従うべきでしょう。
それでは次にコーラン第29章アンキャブート章雲第69節をお聞きください。
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين。
我々の道において努力する者たちは間違いなく我々の道へと導かれるだろう。まことに神は善を行う人々と共にあられる。
アンキャブート章の最終節となるこの節は、神の道における努力、戦いについて述べています。それには敵との戦いのほか、神の宗教を広めるための努力も含まれています。イスラムの文化では、神の道における戦いには、外部の敵との戦いとともに、内面の敵との戦いも含まれます。敬虔な人間は神の宗教の敵と戦い、この道において身を捧げる覚悟を持たなければなりません。また自分の欲望に負けないよう不当な欲求と戦わなければなりません。
この説が強調しているのは神の道における戦いと神のための戦いです。宗教の敵と戦ったとしても名声を得ること、あるいは戦利品や現世の利益を追い求める人がいます。そのため神の道における戦いや努力以上に重要なのは純粋な心でそれを行うことです。もし純粋な心が伴っていなければ、戦争において命を落とすことに価値はなく損害を被るだけです。努力や戦いが神の道におけるものであれば、この説によれば神もまた導きと支援を約束してくださいます。当然のことながら何らかの目的を遂げようとするときには常に多くの問題や障害が現れ、それらへの対処法を知ること、それらを克服することが 困難な場合もあるでしょう。そのため神は、私がそのような困難の中であなたたちが正しい道を見出し、問題を克服できるように助けようと約束しています。
ここで第69節の教えをまとめてみましょう。神はすべての人を導くほかに、純粋に努力する人を特別に導いてくださいます。とはいえ、その第一歩はその人自身が踏み出す必要があります。さまざまなことを行う際、もし純粋な動機と目的を持って始めれば、神は私たちを決して見捨てず、成功へと導いてくださいます。神の道を歩み努力すれば、神は目標に到達するまでその人の手を握り助けてくださいます。
ラジオを聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。それでは次回もご一緒にコーランの教えを学んでまいりましょう。